メイクの美的センスが向上する30の工夫。その1。本格的な化粧台からは、こっちにおいで、という声が聞こえる。私の実家には、大きな化粧台があります。黒い漆塗りの本格的な化粧台です。ツヤといい、大きさといい、装飾といい、雰囲気は、抜群です。しかも、重いのです。化粧台の上に乗っている三面鏡のてっぺんは、私の身長より、高さがあります。部屋の模様替えの時はいつもその化粧台がネックでした。顔のみならず、体全体まで映し出してくれる大きな三面鏡がついています。古くから使っている年代物ですが、手入れをしっかりしているので、まだまだ使えます。母に聞くと相当な値段がしたと言います。実は男の私ですら、時々化粧台の前に座りたくなる時があります。なぜか落ち着くのです。デパートに行って、化粧台があれば、なんとなく座ってみたくなる雰囲気と同じです。きちんとした化粧台からは、こっちにおいで、という声が聞こえます。化粧台が呼んでいるのです。座ってみる。不思議です。大きくて本格的な化粧台の前に座ると、自分が偉い人になったかのような気分になれます。さて、メイクでもしようか、という気分にさせてくれる力があります。綺麗な化粧台と大きな三面鏡が迎え入れてくれると落ち着かずにいられなくなるのです。ああ、この感覚か。私は納得しました。その化粧台が母のメイクの時間を豊かにしているのだと思ったのです。自然に化粧台に呼ばれ、メイクをしたくなる気持ちにさせているのです。その化粧台は今妹が使っています。妹もメイクがうまいのです。化粧台の力です。妹もいつの間にか化粧台に呼ばれて自然と化粧台に座ってしまい、メイクをしたくなる衝動を得ているのでしょう。本当に品質のいい化粧台はあなたのメイクの力を向上させてくれます。化粧台の前に座りたくなる。メイクをしたくなる。化粧台にはそうした不思議な力があるのです。化粧台に呼ばれる。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その2。メイクに力を入れた一日は恋も仕事も力が入る。体がだるいなら、ノーメイクでは外出しづらい。こんな顔見られたくないと思います。メイクに手を抜いてしまうと引きこもりがちになります。メイクは精神状態だけでなく行動力にも影響します。メイクはただ美しくなるためのものではありません。恋や仕事に力を入れる前準備です。メイクに力を入れてバッチリ整えば元気が出ます。私は美しいと思っている心理状態で恋をするときっとうまくいく。とポジティブになれます。行動力がついて笑顔も増えます。仕事ではもう一踏ん張りしようというやる気が出て、いつもより仕事に力がいります。メイクをしっかりする女性はダラダラ仕事をする男性をあっという間に抜き去っていくのです。メイクをしっかり整えて、恋も仕事も力を入れる。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その3。改めて考えたい顔の各パーツをメイクする意味。毎日メイクをしているとふと考えることがあります。こんなメイク本当に必要なのだろうか。往々にして単調な繰り返しになってしまうと考えなくなります。ある日、メイクの意味を見失ってしまうのです。メイクへのモチベーションのために初心に帰ってみませんか。今一度顔の各パーツをメイクする意味を考えてみましょう。化粧下地。何も塗っていない素肌の状態は様々な欠点があります。シミ、シワ、毛穴、色のムラなどがあります。 そうした肌の色や凸凹をした地によって整えます。土台がしっかりした家であるほど立派な家が建つように、化粧下地で土台を整えるからこそメイクの仕上がりが良くなります。ファンデーション。肌は若さの象徴です。美しい肌からは若々しい印象を受けます。アイメイク。私たちが人と会って最初に見るのは目です。目を見るとその人がどんな人なのか大半を判断できるからです。目元を美しく整えることで、あなたの印象もまた美しく整います。より魅力的な目元を作ることで第一印象も良くなるのです。ブローメイク。眉は顔の中で最も感情を表現する部分です。吊り上がった眉からは厳しい印象を受け、垂れ下がった眉からは優しそうな印象を受けます。あなたがどういう印象に見られたいか、それを操作するために眉のメイクが必要です。チーク。チークはあなたの活気を表現します。青ざめている顔からは元気のない印象を受けるのに対し、ほてっている顔からは元気がみなぎり若々しい印象を受けます。若々しく生き生きした印象を表現するためにチークをしましょう。口元のメイク。唇は顔の中で最も血の色が見える部分です。唇の色が青ざめていたり、口角が垂れ下がっていたりすると老けて見えやすくなります。血の色を整えたり口角を整えたりすることで若々しさを保つのです。初心に帰って各パーツをメイクする意味を考え直す。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その4。夏用と冬用で化粧品を使い分けていませんか？女性の中には丁寧に化粧品を季節ごとに使い分けている人がいます。よく耳にするのが夏用と冬用です。紫外線の多い夏。乾燥の強い冬。きちんと効果を出したいから化粧品は冬用と夏用に分けている。素晴らしい心がけです。しかし、です。夏用と冬用で化粧品を分けることが必ずしも正しいとは限りません。使い分けているということは、季節が終わった後、使っていた化粧品はどうしていますか？季節が終わって捨てているならいいのです。しかし、実際のところ捨てるのはもったいないと感じ、次のシーズンまで保管している場合が多いのではないでしょうか。これはよくありません。化粧品には寿命があります。パウダータイプの化粧品は時間が経つにつれて粒子同士がくっついて硬くなり、ノリが悪くなります。リキッドタイプの化粧品は時間が経つにつれて酸化が進み、色が変化したり、ノリが悪くなったりします。また、夏用と冬用で使い分けるなら、2種類の化粧品を用意しなければなりません。予算が2倍かかるのは、経済的に優しいとは言えません。季節によって別々の化粧品を使い分ける心がけは素晴らしいですが、実際は品質面や経済面において賢い方法とは言えないのです。では、どうすればいいのでしょうか。一年を通して使い続けることができる化粧品を一つ決めておきましょう。夏用にも冬用にも対応できるものを選びましょう。どうしても物足りないなら、新たに化粧品を追加したり、使い方を工夫したりします。例えば、紫外線が強くなる夏なら、通常のメイクに加え、紫外線カットのクリームを塗ればいいでしょう。乾燥がひどくなる冬なら、化粧水や乳液の量を増やして、乾燥に備えます。塗る量を少なくしたり、多くしたり、塗る部分を変えたりすれば、一つの化粧品を年中使えるはずです。化粧品を使い分けるのではありません。使い方を工夫するのです。これが最も経済的に優しく、化粧品のポテンシャルを最大限に引き出す使い方です。季節によって化粧品を使い分けるより、一つの化粧品を季節ごとに使い方を工夫するようにする。 メイクの美的センスが向上する30の工夫。その後、リキッドファンデーションを手に取ればいきなり顔につけない。リキッドタイプのファンデーションを手に取ればいきなり顔につけません。顔につけることはできても伸びが悪いのです。伸びを良くする方法があります。リキッドタイプのファンデーションはつける前、まず手で温めましょう。温めるとファンデーションに含まれる油分などが溶けていきます。食感がドロドロからサラサラに変わり、伸びが良くつけやすくなるのです。顔につけた時にすっと伸ばしやすくなります。肌への密着も良くなり、ファンデーションの持ち具合も良くなります。ねっとりしたタイプのファンデーションほど効果は抜群です。また、単に手のひら同士を合わせるより、こすり合わせるのがポイントです。こすり合わせると、もともとの手のぬくもりに加えて、摩擦熱も加わるため、より早く温まるようになります。目安としては、およそ5秒から10秒です。しばらく、こすり続けていると、適度なぬくもりになるはずです。この一手間が、リキッドタイプのファンデーションの仕上がりに差をつけるのです。リキッドタイプのファンデーションは、手をこすり合わせて温めてから塗り始める。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その6。ある一箇所だけファンデーションをのせなくてもいい部分がある。一般的にファンデーションは顔全体に塗るものとされています。基本ですね。顔全体にきれいに塗ることで顔全体の肌色が整います。またファンデーションの厚みを変化させ顔に立体感を作れます。しかし、あまり知られていませんが、顔のある一箇所だけ塗らなくてもいい部分があります。目と鼻筋の間のくぼみです。ちょうど山になっている鼻の谷間にあたる部分は、ファンデーションを無理に塗る必要はありません。もちろん、塗ってもいいのですが、塗らなくてもさほど不自然になりません。むしろ、塗らない方がうまく決まることもあります。わざとファンデーションを塗らないことでその部分だけ暗くなり、より自然な立体感に仕上がりやすいからです。自然と鼻の脇に影ができる分、鼻の高さが強調され、より立体感が生まれるのです。無理に塗る必要はないことを考えながら、自分の好みに応じて使い分けてください。自然な影は自然に任せるのも一つの案です。目と鼻筋の間のくぼみだけはファンデーションを塗らないようにする。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その7。ニキビ肌の人が化粧品選びで心がけることは一つだけ。少なからずメイクは肌にとって負担になります。ニキビが多いとき、できるだけメイクを控えたいものですね。しかし、人と会ったり、外出したりするとき、全くメイクをしないわけにもいきません。ニキビ肌の人が、化粧品選びで心がけたいことがあります。油分を含ませない化粧品選びです。ニキビの元となるアクネ菌の大好物は油です。油を栄養にして増えます。思春期からニキビができ始めるのも、この時期から皮脂の分泌が活発になるためです。そのため、油分を多く含んだ化粧品はおすすめしません。もちろん、化粧水と乳液による最低限の保湿はしますが、化粧品については油分が少ないタイプを選びましょう。例えば、油分を含んだリキッドタイプのファンデーションより、パウダータイプのファンデーションです。どうしても、リキッドタイプにこだわるなら、できるだけ油分の少ないサラサラしたものを選ぶようにしましょう。できるだけ肌への負担の小さな化粧品を選ぶことが大切です。ニキビが多い肌にはパウダータイプの化粧品を使う。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その8。吹き出物があるとき、上手にメイクをする3つのポイント。吹 吹き出物がある人にとってメイク方法は悩みの種です。メイクは少なからず肌に負担がかかります。普通にメイクをすれば吹き出物を悪化させることでしょう。吹き出物があるとき3つのポイントがあります。 1. 吹き出物の部分へメイクは控えめにする。吹き出物を隠そうと吹き出物の上にファンデーションを重ね塗りなどしまうとさらに毛穴が詰まります。メイクによって目立たなくはなるものの吹き出物を余計に悪化させてしまいます。メイクをするとき吹き出物のあたりはメイクは控えめにしましょう。化粧品もできるだけ吹き出物への負担が小さいものを選ぶのがポイントです。 2. 全体的に薄化粧で仕上げる。吹き出物の部分はメイクは抑えめにするのが基本です。ではそれ以外のパーツはいつものようにメイクしていいのかというとどうでしょうか。メイクを控えめにした吹き出物の部分だけが穴が開いているように見え余計に目立ちやすくなります。そこで顔全体が不自然にならないように吹き出物がひどいうちは全体的に薄化粧がおすすめです。 3. 家に帰ったらすぐメイクを落とす。吹き出物があるならできるだけメイクをする時間をいつもより短く心がけましょう。少なからずメイクは肌に負担をかけてしまいます。少しでも肌を休める時間を増やせば吹き出物の改善も早くなります。吹き出物で悩んでいるうちはメイクに力を入れるより吹き出物の改善に力を入れましょう。吹き出物がひどいうちは薄化粧を心がける。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その9、濃さが変わりやすい目の下のクマ。上手なコンシーラーの使い方。肌の欠点を隠すコンシーラー。肌の欠点をピンポイントで隠したい場合になくてはならない必需品です。シミやほくろはそうそう濃さに変化は現れません。もちろん年齢を重ねるごとに多少の変化はありますが大変ゆっくりです。しかし目の下のクマは違います。睡眠不足によるクマは睡眠不足や体調の具合によって濃さが変わりやすい部分です。薄い時もあれば濃い時もあります。そんな濃さの差が激しいクマは濃さに応じて2種類のコンシーラーを使い分けるようにしましょう。コンシーラーの色は、クマの状態にかかわらず、肌と同じ色です。肌と同じ色を選ぶのが、コンシーラーの鉄則ですね。変わるのは、コンシーラーの質です。コンシーラーを適切に使い分けて、必要最小限の量で抑えることができれば、ナチュラルに仕上げやすくなります。薄いクマには、パウダータイプのコンシーラー。クマの色が薄ければパウダータイプがおすすめです。つけ心地が軽くスッと広がって自然に仕上がります。細かい部分は薬指を使うとより丁寧に仕上げられます。濃いクマにはリキッドタイプのコンシーラー。濃いクマには肌をしっかりカバーするリキッドタイプやクリームタイプのコンシーラーがおすすめです。濃いクマもしっかりカバーして目立たなくさせてくれます。細かい部分は細いブラシを使えばより綺麗に仕上げられます。目にできるクマの濃さに応じてコンシーラーの種類を使い分ける。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その10。肌トラブルの広さに応じて2種類のコンシーラーを使い分ける。肌の欠点を隠す化粧品といえばコンシーラーです。ファンデーションを厚塗りせず専用の化粧品を使う方が上手に隠せます。ここで肌の欠点をよりうまく隠すコツがあります。肌トラブルの種類によってコンシーラーの種類も使い分けると効果を十二分に発揮できます。 では、どういう基準で使い分けるといいのでしょうか。面積の広い肌トラブルには、リキッドタイプのコンシーラー。大きなシミやそばかすなどには、リキッドタイプのコンシーラーを使いましょう。伸びが良いため、広い範囲をまんべんなくきれいに隠せます。肌トラブルの面積が広くても、リキッドタイプのコンシーラーなら、使う手間も時間も小さくて済みます。面積の狭い肌トラブルには、ペンシルタイプのコンシーラー。小さなシミや吹き出物などには、ペンシルタイプのコンシーラーを使いましょう。ペンシルタイプのコンシーラーは、色が濃くて流れ落ちにくいのが特徴です。ピンポイントでつけることができ、きれいに隠せます。肌トラブルの種類によって、2種類のコンシーラーを使い分ける。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その11。コンシーラーの完成度を高める最後の一手間。コンシーラー選びで大切なことは、品質より色です。いくら品質が良くて綺麗に隠せても肌と違った色ではかえって目立ってしまいます。できるだけ肌と同じ色のコンシーラーを選ぶことでより綺麗に隠すことができるのです。ただし限界もあります。いくら肌色と同じコンシーラーとはいえ塗った部分は少し目立ちやすいのが欠点です。できるだけ肌色と同じコンシーラーを使いますが、ここだけ何か塗っているという感じが出てしまうと台無しです。そこで役立つのが薬指です。コンシーラーを塗った後、薬指の腹を使って優しく伸ばしましょう。力が入りにくい薬指を使うことで強い刺激を与えることなく優しくコンシーラーを伸ばせます。周りの肌色とうまくなじみ、コンシーラーの仕上がりがきれいになるのです。この最後の一手間で、コンシーラーの完成度が良くなります。コンシーラーを使った後は、薬指の腹で周りの肌となじませる。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その12。唇の形を思い通りに整えるリップペンシルやコンシーラーの上手な使い方。唇の形を整えたい悩みがあります。分厚い唇を薄く見せたい。薄い唇を分厚く見せたい。上下左右で形が微妙に違う唇を対照的に整えたい。唇にボリュームを出して色気を見せたい。真っ先に浮かぶのは、やはり、リップペンシルと、コンシーラーです。唇の輪郭から外にはみ出したいときは、リップペンシルを使います。唇の輪郭から内側にはみ出したいときは、コンシーラーを使います。唇の輪郭を整えることで、厚みの調整が可能です。シンプルな使い方ですよね。説明なんていらないと思います。ところが、なぜかうまく決まらない。手こずることがあります。シンプルな使い方とはいえ、3つのポイントがあるのです。ポイント1。上唇の山に沿う。上唇の中央を見ましょう。小さな山が2つありますね。この山がなくなると不自然になります。唇の厚みを整えるときは、必ず、この山を維持することが大切です。ポイント2。口角は細く整える。リップペンシルで唇の輪郭を整えるとはいえ、口角部分はむやみに手をつけません。口角がなくなったり、太くなりすぎたりしてしまうと、不自然に見えてしまうからです。唇の形を整えつつ、口角はキュッと引き締めましょう。ポイント3。はみ出す限界は2ミリまで。唇の輪郭や厚みを整えるとはいえ、程度が大切です。あまり輪郭からはみ出しすぎてしまうと、口元が不自然に見えます。 一般的には2ミリが限界と言われています。分厚く見せるときも薄く見せるときも、唇からはみ出す限界は2ミリまでを目安にしましょう。唇の厚みを調整するときは、唇の山やはみ出す程度を意識する。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その13。シェービングは顔の内側から外側に向けて塗らない。シェービングをすると色が不自然になる。そういう人に多くに見られる典型的な失敗例があります。シェービングが悪いのではありません。多くの場合、塗り方が悪いのです。シェービングをするとき、手の動きはどうなっていますか？おそらく、ファンデーションを塗るときと同じ要領で、内側から外側に向けて伸ばしているのではないでしょうか。しかし、これはよくありません。考えてみましょう。この方法でシェービングを仕上げようとすると、外側ほど薄く伸びてしまい、色が薄くなってしまうのです。そのため、不自然なシェービングの仕上がりになり、自分にシェービングは似合わないと勘違いするケースがあります。なぜ、こういう状況になるのでしょうか。ファンデーションを塗るとき、普通は顔の中心から外側に向けて塗りますよね。その時の動きが手に残っていて、シェービングの時も意識せずに外側に向けて塗ってしまうのです。シェービングの際は、手の動きに注意が必要です。正しい塗り方は、外側から内側です。影にも、グラデーションが必要です。外側から内側に向けて、シェービングが伸びるため、より自然な影を演出できるのです。シェービングは外側から内側に向けて伸ばす。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その14。下まぶたをふっくらさせたい時のメイク方法。ふっくらした下まぶたは女性的で若々しい印象がありますね。若々しくて元気があります。世間では、一重まぶたと赤いアイシャドウは相性が悪い、と言われます。一重まぶたに赤みをつけると腫れているように見えてしまうからです。もちろん、単なる目の錯覚ですが、そういう風に見えやすいのは事実です。この目の錯覚を応用します。わざと赤みのあるシャドウを下まぶたに入れるのです。赤みによって下まぶたがふっくらしているように見えてきます。赤く見えるとふっくら膨れているように見え、可愛らしい印象が出てきます。もちろん、単なる目の錯覚ですが、そういう風に見えやすいのは事実です。おすすめは、パール入りのピンクシャドウです。パールによる光沢感があると、立体感が強調され、より浮き出ているように見えてきます。下まぶたに、パール入りのピンクのアイシャドウを入れて、女性の魅力をアップさせる。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その15。アイラインはかなり奥が深い。なぜ女優の目元はあれほど魅力的なのでしょうか。テレビに映る女優の目元が綺麗で自分も真似しますが、なぜかうまくいかない。もともとの顔立ちが違うせいだ。顔立ちの違いを嘆いてしまいますが、そうではありません。綺麗な目をした女優のアイラインには、独特の工夫が凝らされているかもしれません。アイラインは、実は、奥が深いです。奥が深い。単に、ラインを引くだけでしょ。いえ、違います。あなたがアイラインを引くとき、どのような、タイプのアイライナーを使っていますか？ペンシルタイプでしょうか？リキッドタイプでしょうか？自然な感じに仕上げたい場合は、ペンシルタイプを使い、くっきりと見せたい場合は、リキッドタイプを使うのが鉄則ですよね。自分のなりたいイメージに合わせて、化粧品を選ぶのは大切です。しかし、どちらか一方にこだわる必要はありません。アイラインには、リキッドとペンシルを2つ使う特殊なテクニックがあります。 単体では実現できないより美しいアイラインを引くことができるようになります。パターンはいろいろありますが、次の2パターンが代表的です。パターン1、目の上がリキッドタイプ、目の下がペンシルタイプ。目の下のフレームはにじみやすいためペンシルタイプでぼかします。その一方、目の上のフレームはリキッドタイプのアイラインを引きます。柔らかい印象の中にも引き締まった目力があり、独特の目元が完成します。パターン2、目の周りをリキッド、目尻だけペンシル。目の輪郭をリキッドで強調させつつ、目尻から外側に向けてはさらにペンシルでぼかします。アイシャドウと似たような使い方ができます。目が大きくなりますし、綺麗なグラデーションも決まります。2種類の組み合わせとはいえ、入れる場所によって雰囲気は変わります。奥が深いので、実際に自分の顔で試しながら仕上がり具合を確認してみるといいでしょう。ある程度のテクニックは必要とされるものの、うまくいけば独特の目元が演出できます。女優の個性豊かな独特の目元には、こうしたアイラインの使い方にあるのです。リキッドタイプとペンシルタイプの両方を使うアイラインに挑戦してみる。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その16。アイラインが取れにくくなるちょっとした一工夫。多くのメイク関連書籍では、アイラインとアイシャドウを分けた説明がよく見られます。アイラインは目の縁に描き、アイシャドウは目尻に描きます。メイクする場所が異なります。もちろん、これが基本なのですが、アイメイクが落ちやすくなります。目元はまばたきによって動きの多い部分なので、目元のアイメイクが崩れやすくなります。そこで一つ工夫があります。アイラインとアイシャドウの境界線をはっきり分けない方法です。アイラインを引いた後、上からアイシャドウを一部重ねましょう。アイラインの上に一部のアイシャドウが覆うイメージです。こうすることで、アイラインとアイシャドウのグラデーションが自然に馴染み、発色が良くなります。アイラインからアイシャドウのグラデーションがより綺麗になります。同時にアイシャドウが覆うことでカバーの役目を果たし、アイラインの持ちも良くなります。アイラインの上にアイシャドウを重ねる。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その17。今使っているスポンジはいつ購入したものですか？今使っているスポンジやパフをチェックしてみましょう。外見より特に感触です。硬くなったりザラついた感じがあったりしませんか？もしかして3ヶ月以上前に購入したものではありませんか？化粧品には寿命があります。ブラシは上手に使えば1年くらいは持ちますが、スポンジやパフはもっと寿命は短い。スポンジも丁寧に使えば長く使えはするものの、やはり限界があります。取り替える目安は以下のような変化が現れた時です。次のような特徴が見られ始めれば、新しく買い替え時です。スポンジの弾力がなくなった。汚れが目立ってきた。表面が荒くなってきた。まだ使えると思っていませんか？まだ使えるという状態を言い換えれば、だいぶ古くなってきた証拠です。歯ブラシと同じです。使うことはできますが、毛先が広がったものを無理に使い続けていると、歯の隙間を磨くことができず、虫歯の原因になります。スポンジやパフもまだ使えると思って無理に使い続けていると、メイクの仕上がりが悪くなってしまうのです。使えるかどうかで判断するのではありません。本来の機能を果たしているかどうかで判断するのです。もったいない気持ちは素晴らしいですが、その気持ちがもっと美しくなれる可能性を妨げている可能性があります。 スポンジやパフは定期的に買い替えましょう。目安としてはおよそ1ヶ月です。定期的に買い替える習慣を作っておくのがおすすめです。例えば、月初めはスポンジとパフを交換する日として決めておくのはいかがでしょうか。交換のタイミングがわかりやすくなります。スポンジやパフは1ヶ月を目安に買い替える。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その18。読まない雑誌が山積みになっていませんか？女性の美容関連の雑誌は本当に多いですよね。コンビニに入って客観的に見てみましょう。よく見ると女性向けの雑誌が本棚の大半を占めています。しかも気になる言葉が目に飛び込んできます。ここだけの特別メイク。あの人気女優が心がけているメイクの秘密。モデルの美の秘密が今明かされる。メイクアップアーティストのプロの技を初公開。そそられるキャッチコピーが目に飛び込んで手に取ってしまいます。立ち読みするだけならまだいいのですが、特集記事などが組まれていると買わないと損だと思い購入してしまいます。それをきちんと読んで情報や技術を身につけられればいいのです。しかし実際はどうでしょうか。きちんと読んでいるのは少ないのではないでしょうか。買ったことに満足して読まずに終わる。読んだとしてもメイクとは関係ない占いのコーナーや料理の記事を数ページだけパラパラ見て終わり。分厚い雑誌でもさほど読んでいないことに気づきます。しかもそういうことが月に何度もあり、1ヶ月に何冊も買ってしまう。気づけば読まない雑誌の束から山へと変わっている。そんな状態になっていませんか？化粧品を買うお金がない。そういう経済事情の根本的原因は雑誌かもしれません。美容関連の雑誌類に惑わされ、気づけばお金が飛んでいる場合があるのです。基準を設けましょう。例えば、月に雑誌を買うのは1冊までという基準はいかがでしょうか。基準があれば抑止力になります。また、読まない雑誌を何冊も買うくらいなら、メイクの専門誌を1冊買う方が得策です。本屋のメイクやコスメ関連のコーナーへ行き、参考になる本を1冊買いましょう。内容は雑誌より深いです。丁寧に書かれています。時代に左右されない安定した情報が書かれています。余分な広告記事に惑わされることなく、メイクの知識習得に専念できることでしょう。時間とお金の効率がはるかに高いのです。読まない雑誌を何冊も買うくらいなら、本屋に行って専門誌を1冊買う。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その19。知っておきたいチークの色による印象の6つの違い。チークの理想的な色は血の色と言われます。チークは顔がほてった様子を再現したものですから、血の色が理想になるのです。指先を強く握ると指先に血がたまり真っ赤になります。その色を基準にすれば選ぶべきチークの色がわかります。ただし、これはあくまで目安です。仕上げたいイメージが別途ある場合、話は変わります。意図的にチークを別の色に変えることでイメージは随分変わるものです。ここでチークに使える色とイメージの関係をまとめました。チークでイメージを作る際の参考にしてみましょう。レッド。レッドの印象は情熱です。勢い、熱心さ、熱血などの印象を出したい場合は赤です。気持ちが熱いことを伝えやすくなります。コーラルピンク。コーラルピンクの印象は優しさや幸福感です。穏やかで優しく温かい雰囲気を出すことができる色です。幸運に恵まれて心が満ち足りている印象を出せます。 ピンク。ピンクの印象は、幼さ、や、可愛らしさ、です。幼く、うぶな印象を出したい場合は、ピンクが適切です。あえて、世間知らずの様子を演出したい時に使えます。年齢が高い人には、不向きですが、若い人にはよく似合います。オレンジ。オレンジの印象は、元気、です。活発で、初々しい印象があります。活動的でエネルギッシュな印象を出したい場合には、便利な色です。ローズ。ローズの印象は、上品、です。女性らしい華やかさや、エレガントな印象を出したい場合に適切です。教養と、マナーがあるように思わせます。ベージュ。ベージュの印象は、落ち着き、です。比較的肌色に近い色であるため、どの年齢層でも肌に馴染みやすく、落ち着いた印象があります。落ち着いた印象がありながらも、垢抜けた印象があります。なりたいイメージがあれば、意図的にチークの色を変えてみる。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その20。光の加減を考慮したハイライトを入れる順番。顔に光をもたらすハイライト。気になるところだけ適当な順番で入れるのもいいでしょう。しかし光をもたらすだけあり、順番を誤るとバランスの加減がしづらくなる場合があります。適当な順で入れるより光の加減を考慮した理想的な順番を心がけましょう。ステップ1。T ゾーン。なんといっても、まずは T ゾーンからです。これが一番大切です。ハイライトは、顔の中心となる T ゾーンから入れ始めることで、顔全体が、パッと、明るくなります。明るさの具合によっては、これのみで済ませることもできます。ステップ2。顎先。顔の中心が明るくなれば、次に、顎先です。顔の輪郭の端に当たる部分を明るくさせることで、顔は、より、明るさを増します。ポイントは、逆三角形、です。顎先の輪郭に合わせて、逆三角形を作るイメージで、ハイライトを入れていきましょう。顎の輪郭に沿って、光が整います。ステップ3。目元。目元の光の調整は、T ゾーンと顎先の後から入れる方が調整しやすくなります。T ゾーンと顎先の明るさの兼ね合いを見ながら調整できるからです。暗くなりやすい目の下にハイライトを入れましょう。目頭には、まが玉の形を意識してハイライトを入れます。こうして、輝く目元の完成です。ステップ4。眉の上下。最後にとって、おきのハイライトで締めくくります。それは、眉の上下です。眉の上下に明るいハイライトを乗せましょう。眉のそばにわざと光を集めることで、眉の形がよりくっきりと浮き出て見えるようになります。眉の立体感が強調され、凛とした洗練される眉になるのです。光の加減を考慮した理想的なハイライトを入れる順番を身につける。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その21。細かい部分は丁寧に塗る。化粧下地は気になる部分を中心に塗っていきます。ファンデーションは厚みを意識しながら塗っていきます。しかし、意識するのは、部分や厚みだけではありません。丁寧さです。顔には、細かなパーツがあります。目元、口元、鼻の脇。この3箇所に、勢いよくスポンジを滑らせても、きれいにまみれません。細かな部分は、丁寧に塗ることが大切です。手のスピードを抑え、念入りに塗ることで、きれいに仕上がります。言われてみれば、当然のことですね。 化粧下地にせよ、ファンデーションにせよ、同じです。基本的なことです。しかし、メイクに慣れてしまうほど忘れてしまいやすいのではないでしょうか。さっと済ませてしまい、細かい部分のメイクが荒くなっています。また、メイクのテクニックに気を取られ、基本がおろそかになってしまうこともあります。考えてみれば、当然のことですが、きちんとできているでしょうか。この機会に、今一度、自分の手元の動きを振り返ってみましょう。細かな部分は、手を緩め、丁寧に塗るようにしましょう。スポンジを滑らせるスピードを半分にします。決して、難しいテクニックではありませんね。これだけで、いつもより上品に仕上がります。メイクに慣れた人ほど、今一度、振り返りたい基本なのです。細かな部分ほど、丁寧に塗る。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その20に、眉が綺麗になったのはいいけど、眉の輪郭の青みが気になる。眉の輪郭をカミソリでジョリジョリ。眉の形が綺麗になったのはいいけど、剃った部分の青みが気になることがあります。毛を剃る場合、付け根から抜くわけではありません。毛を剃ると、毛の断面が残り、青っぽく見えてくるのです。男性がヒゲを剃った後に似ています。この悩みは、コンシーラーを使えば綺麗になります。肌と同じ色のコンシーラーを描いた眉のすぐ下に引きましょう。青っぽさが消えて眉の形がよりくっきりと見えるようになります。同時に目に明るさが戻って若々しく見えてきます。眉の下の青みはコンシーラーで隠す。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その23。自分が思うほど顔は真正面から見られていない。メイクの仕上げを確かめるとき、真正面の角度だけになっていませんか？正面から見て美しく仕上がっていたとしても、別の角度から見ると違った印象を受けるかもしれません。顔は真正面から見られるとは限りません。むしろ日常生活では真正面以外の角度から顔を見られる場合が大半です。ちょうど今あなたの目の届く範囲に人がいればその人の顔を見てみましょう。ストップ。その角度です。おそらくその角度は真正面以外ではないでしょうか。自分が思っているほど顔は真正面から見られていないのが現実です。それはあなたにも言えることです。メイクの仕上がりの確認は真正面だけでは不十分です。真正面だけでなく別の角度からも確かめるようにしましょう。三面鏡や手鏡などを使って左右の角度から確認してみるとメイクのムラに気づくことがあります。真正面以外の角度から確認してメイクの仕上がりを確かめるようにしましょう。メイクの仕上がりは左右の角度からも確認する。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その24。一つ間違えれば大笑いされる女性のやりすぎたメイク。ある日、電車に乗っていると気になる女性のメイクを見かけました。女性の唇の口角が白く光っています。なんだろう。何かついているのかな。よく見ると、リップライナーやハイライトなどをつけていました。女性ならご存知でしょうが、口角を高く上げるためのメイクテクニックです。口角に光を集めることで、口角がキュッと上がっているような目の錯覚を生み出せます。それは、男性も理解はできます。しかし、気になるので、言わせてください。さりげなく、つけていればいいのですが、つけすぎると逆効果です。よだれを垂らしているように見えてしまうからです。女性に失礼なのですが、客観的にそう見えるから仕方ありません。お腹がペコペコでよだれを垂らしているような姿に見えてしまう。そうしたケースを街でよく目にします。 くすみを隠そう、口角を高く見せたい、若く見せたいという気持ちが強いのでしょう。気持ちはわかりますが、度が過ぎれば逆効果です。メイクはバランスが大切です。あくまでさりげなくを心がけましょう。鏡で確かめるとき、電球の光だけでなく、外からの光も入れながら確認しましょう。外の強い光の中で見たとき、化粧台の前とは違った見え方になる場合があります。唇の口角にリップライナーやハイライトをつけすぎないようにする。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その25。リップクリームのベタつきが苦手な人におすすめ。サラサラしたつけ心地のリップクリームとは。冬場の唇にはリップクリームが必須です。しかし、ものにもよりますが、リップクリームの多くは独特のベタつき感があります。リップクリームはベタベタして苦手。その気持ち、わかります。実は、私もリップクリームが苦手です。唇の乾燥が和らぐのはわかりますが、独特のベタつきが気になり、どうも親しめません。そこで、私が手をつけているが、オリーブオイルです。これはおすすめです。オリーブオイルの分子構造は、人の肌の皮脂組成と大変似ているため、つけ心地が自然です。つけた感じがサラサラしている上、すっと肌になじみ、ベタつき感がありません。お風呂上がりはいつもオリーブオイルを唇に塗っています。はじめは顔の保湿のためだけに塗っていたのですが、ある日唇につけると馴染みがいいことに気づき、習慣になりました。ベタつき感で悩んでいる人は一度試してみましょう。リップクリームのベタつきが気になる人はオリーブオイルを試してみる。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その26。自分の化粧の崩れ方を知っておく。メイクはしてから30分経てば崩れ始めると言われます。人間には恒常性と言って体温を一定に保つ働きがあります。体温調整のため汗をかいています。保湿を維持して肌のバリアーを保とうと皮脂も分泌されています。こうした汗のかき方や皮脂の分泌には個人差があります。あまり汗をかかない人もいれば汗かきの人もいます。額ばかり汗をかく人ともいれば首だけ汗をかく人もいます。とりわけ皮脂に関しては個人差が大きい上に年齢によって変化が激しい要素です。一概には言えません。大切なことは自分の化粧崩れの傾向を知っておくことです。メイクをして2時間後、自分の顔を鏡で改めて確認してみましょう。何らかの崩れが目に見えます。崩れ方は一定ではないはずです。崩れていない部分と崩れている部分があります。どの部分が崩れやすいのかを知ることはメイク直しより大切です。メイクは崩れてから手を打つのではありません。崩れる前に手を打つことが大切です。崩れやすい部分がわかれば、崩れる前に手を打つようにしましょう。特に皮脂の分泌が多い部分ほど、こまめに油を拭き取りましょう。崩れるタイミングを考慮して、化粧直しも調整します。自分のメイクの崩れ方を知ることは、化粧直しをする大前提なのです。化粧の崩れ方の傾向に合わせて、化粧直しを早めにする。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その27。メイクで大切なのは、崩れてからの対処より、崩れる前の対処。メイクは、崩れてから直そうとするのは、よくありません。崩れてからではメイク直しに手間も時間もかかります。やり直す回数が増えるたびにメイクのノリも悪くなり、顔にムラができてしまいます。メイクで大切なのは、崩れてからの対処より崩れる前の対処です。メイクが崩れる一番の原因は皮脂です。 皮脂の分泌量には個人差はあるものの、すべての人が時間の経過とともに分泌されます。この皮脂のせいでメイクが次第に崩れてしまうのです。普段から油取り紙を持ち歩き、皮脂をこまめに拭き取ってメイクが崩れないように心がけましょう。こまめに油を拭き取るだけで崩れ具合を大幅に防ぐことができるようになります。油取り紙で拭き取った後、ファンデーションで使っているスポンジで肌の表面を簡単にならします。メイク直しの手間を最小限に抑えることができるのです。メイクは崩れる前にこまめに油取り紙で皮脂を取り除く。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その28、皮脂の取り方は季節によって使い分けるのが正解。邪魔だと思う皮脂も顔の潤いを保つために大切な役割があります。肌の水分量を保つために皮脂は欠かせない存在です。ただし、人間の皮脂の分泌量は季節や温度によって大きく変わります。顔の皮脂を取る方法は季節によって変えるのがおすすめです。夏の場合、油取り紙を使って顔の油をしっかり取りましょう。暑い季節は皮脂の分泌が活発です。たっぷり分泌された皮脂は油取り紙を使うことできれいに拭き取れます。一方、冬は油取り紙を使いません。寒い季節は皮脂の分泌量も少なくなりますし、ほとんど汗もかきません。寒い季節に油取り紙を使うと皮脂を取りすぎてしまい、逆に乾燥を促しやすくなるのです。では冬はどうすればいいのかというと、ティッシュを使います。ティッシュを広げて軽く額や頬を押さえましょう。適度に皮脂が取り除かれます。乾燥が強い季節ほど適度に皮脂を残しておく方がいい場合もあります。夏は油取り紙を使い、冬はティッシュを使う。季節によって皮脂を取る方法を使い分けるようにしましょう。この使い分けによって適度な油分の状態を保つことができるのです。夏は油取り紙を使い、冬はティッシュを使う。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その29、人前で油取り紙を恥ずかしいと感じますか？時々、電車内や職場で油取り紙を使っている人を見かけます。顔のベタつきを取るために油取り紙できれいにしています。きれいにしているのはわかります。しかし、油取り紙を堂々と使っている人を見て違和感があります。油取り紙はメイク直しには当たらないので、人前でも問題ないと思っているのでしょう。人前でのメイク直しがマナー違反であることは言うまでもありませんが、油取り紙は感じ方が分かれるところです。油取り紙くらいいいだろうという人もいれば、人前で油取り紙は良くないと考える人もいます。どちらが正しいのでしょうか。やはりマナーとしては NG です。油取り紙の使用もメイク直しの一つです。マナーとは他人が見て気持ちいいと思うかどうかです。使い終わった油取り紙に皮脂がべっとりついているのは見苦しいものです。使っている本人は汚れが取れて気持ちいいかもしれませんが、他人から見るとやはり不快に感じるのです。レストランなどの食事の場でも控えたい行為です。食欲が失われ、せっかくの雰囲気が壊れます。油取り紙を使うなら、化粧室など人目のないところでこっそりしましょう。人前で油取り紙を使うのを恥ずかしく感じるかどうか。ここで人としての行動に差がつき、品位が分かれるのです。油取り紙は化粧室で使う。メイクの美的センスが向上する30の工夫。その30、なかなかメイクの技術が上手くならない。その意外な原因とは、なかなかメイクが上手くならない。 原因は様々ですが、意外なところにあるかもしれません。もしかして、楽なメイクを心がけていませんか？例えば、BB クリームです。私も使ってる。そんな女性も多いことでしょう。事実、BB クリームは便利です。美容液、日焼け止め、化粧下地、ファンデーションなどが、たった一本で済んでしまいます。多機能であるにもかかわらず、手頃な値段で手に入れやすく、多くの女性に人気です。しかし、そうした楽な化粧品に頼っていると、メイクの技術はなかなか向上しないのです。考えなくなるからです。一本に多くの化粧の機能がまとまっているので、難しい調整を考える必要がありません。あらかじめ適量で含まれていますが、個別の変化に対応ができません。例えば肌に腫れ物ができて、化粧下地だけを少なくしたいとき、またデートでいつもよりファンデーションを明るくしたいときもあるでしょう。とっさのときに個別の対応ができなかったり、戸惑ったりします。難しく考えなくていいメリットが、メイクの技術向上を妨げるデメリットにもなっています。もちろん、BB クリームを否定しているのではありません。本気でメイク技術を向上させるなら、楽なメイクを求めすぎてはいけないということです。本当にメイクの技術を向上させたければ、やはりそれぞれのメイクをきちんとすることをお勧めします。美容液、日焼け止め、化粧下地、ファンデーションを別々にしましょう。手間や苦労はかかりますが、メイクの知識や技術が身につきます。直感的にメイクの調整ができるようになるまでは苦労も必要です。いざという時にメイクの個別の対応がしやすくなるのです。メイク技術を向上させたければ、楽なメイクに頼りすぎないようにする。メイクの美的センスが向上する30の工夫。まとめ。その1。化粧台に呼ばれる。その2。メイクをしっかり整えて、恋も仕事も力を入れる。その3。初心に帰って、各パーツをメイクする意味を考え直す。その4。季節によって、化粧品を使い分けるより、一つの化粧品を季節ごとに使い方を工夫するようにする。その5。リキッドタイプのファンデーションは、手をこすり合わせて温めてから塗り始める。その6。目と鼻筋の間のくぼみだけはファンデーションを塗らないようにする。その7。ニキビが多い肌にはパウダータイプの化粧品を使う。その8。吹き出物がひどいうちは薄化粧を心がける。その9。目にできるクマの濃さに応じてコンシーラーの種類を使い分ける。その10。肌トラブルの種類によって2種類のコンシーラーを使い分ける。その11。コンシーラーを使った後は薬指の腹で周りの肌となじませる。その12。唇の厚みを調整するときは唇の山やはみ出す程度を意識する。その13。シェーディングは外側から内側に向けて伸ばす。その14。下まぶたにパール入りのピンクのアイシャドウを入れて女性の魅力をアップさせる。その15。リキッドタイプとペンシルタイプの両方を使うアイラインに挑戦してみる。その16。アイラインの上にアイシャドウを重ねる。その17。スポンジやパフは1ヶ月を目安に買い替える。その18。読まない雑誌を何冊も買うくらいなら本屋に行って専門誌を1冊買う。その19。なりたいイメージがあれば意図的にチークの色を変えてみる。その20。光の加減を考慮した理想的なハイライトを入れる順番を身につける。その21。細かな部分ほど丁寧に塗る。その22。 眉の下の青みはコンシーラーで隠す。その23。メイクの仕上がりは左右の角度からも確認する。その24。唇の口角にリップライナーやハイライトをつけすぎないようにする。その25。リップクリームのベタつきが気になる人はオリーブオイルを試してみる。その26。化粧の崩れ方の傾向に合わせて化粧直しを早めにする。その27。メイクは崩れる前にこまめに油取り紙で皮脂を取り除く。その28。夏は油取り紙を使い、冬はティッシュを使う。その29。油取り紙は化粧室で使う。その30。メイク技術を向上させたければ、楽なメイクに頼りすぎないようにする。